どうぞ新約聖書ローマ人の手紙の12章を開きください。前回私たちが見てきたように、キリスト者であるあなたの責任というのは、主からいただいた霊的賜物を用いて教会において仕えていくことである。それも感謝の生き方であるということを見てきました。主によって救われたことを感謝している者は、託されている賜物を用いて、この教会という神がお定めになった期間の中で働きをなすわけです。もちろん、どんな賜物をいただいているのかということを詮索することも間違いではないんですが、それよりも、まず何かの働きを始めることです。何かの奉仕を始めていくことです。もし皆さんが、主よ、私はあなたのために用いられたいと、あなたに喜んでいただくために何か働きをしたいという願いを持って歩んでいらっしゃったら、必ず神様はあなたの心の中に重荷を与えてくださっています。その思いに基づいて、それに沿って働きをなしていくことです。で、私たちが今日見ようとしているこの聖書の箇所で、パウロはどんなに素晴らしい奉仕をしていようと、どんなにその素晴らしい奉仕を長くしていようと、これから見ることを忘れてはならないとパウロは言うわけです。それはどんな奉仕よりもどんな心でやっているかです。私たちの動機の話です。主が喜ばれる動機の話です。すなわち、今日我々が見ていくのは、最も大切な動機、愛についてです。この御言葉を見ていると、パウロがあのコリント第一の手紙の12章から14章の中で教えたことを思い出してしまいます。あのコリントの教会というのは、悲しいことに、非常に予的な教会であり、教会員たちでした。彼らの関心は、どんな霊的賜物をどれだけ持っているのか、それが彼らの関心でした。それによって霊性を図ろうとしてたわけです。私はあなたよりもたくさんの賜物を持っている、だから霊的であるかのような、非常に次元の低い、霊的に非常に次元の低い者たちでした。そこでパウロは12章から14章の間で霊的賜物ということについて教えるんですが、その中で彼は最も大切なことが何かということを教えています。コリント第一の13章の、皆さんのところにも記しておきまして、1節から3節を見ると、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましい奴隷、うるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。こういうわけで、13節、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。なんでこんなことをパウロはコリントの教会の人たちに教えようとしたのかって、彼らは一番大切なことをおろそかにしてたんです。働きをするのは立派です、素晴らしいことです。しかし問題は、どんな心で、どんな思いを持ってその働きをしているかです。神の関心はそこにあったわけです。そこで彼はコリントの人たちに、大切なことを見落としていないかと、あなたたちのなすことすべては主に対する愛からなされている行為かって言うんです。そのことはコリントの人たちだけの問題じゃなくて、私たちも考えなきゃいけないことですよね。皆さんが教会で奉仕されていることも、家庭において、職場において、学校において、私たちが24時間なしているすべてのこと、誰のためにやっているのか、何のためにやっているのか、そのことを私たちも考えなきゃいけません。で、今日のテキストを見ていただきますと、12章の9節のところに最初にこんなふうに記されています。愛には 偽りがあってはなりませんと。愛には偽りがあってはなりませんと。で、見ていただきますと、ここには動詞が記されています。ところがこの9節の最初のところ、今お読みしたところを直訳すればこうなるんです。真実な愛、それしか書いてないんです。どうもパウロはこれから述べることのそのテーマをここに記したような感じです。これからパウロはこのことについて、このテーマについて話そうとしている、そのように見受けることができるんです。そして訳者はそこにこの動詞を加えたんです。そして愛には偽りがあってはいけませんと言ったんです。でも、もともとパウロがここで言わんとしたことっていうのは、真実ないとか誠実ない、そのようなタイトルを掲げて、そしてそれがどのように実践されていくのかをこの後教えていくんです。ですから我々信仰者が、キリスト者が目標とする主なる神の愛を説明した後、神が望んでおられるその愛を説明した後、この章の終わりまで、この12章の最後の21節まで、この愛の具体的な形を説明しています。このリストを見ていきますと、パウロっていうのは非常にこう論理的に物事を展開していきます。ところがこの箇所に関してはパウロはあえてそういうことをしていません。彼が一つのことを考えながら記したことは明らかなんです。何かというと、この手紙を読んでいる人々が直ちにこのような行動に移っていくこと、それだけを考えてこの奨励、また助言のリストを挙げています。正直言って、この当時こういう文章の書き方というのはなされていたようです。で、その当時の記し方というものをパウロは使いながら、ローマにいるまず読者たちに、私は真実の愛、神様の愛、神が喜ばれる愛、神が望んでらっしゃる愛、あなたたちがいただいたい、それを具体的に行動に移しなさい、そのことだけを望んで彼はこのリストを挙げていきます。ですから、ご一緒にどんなことをパウロは私たちに進めているのか、そのことをご一緒に見ていくわけですが、まず私たちが最初にどうしても見とかなきゃいけないのは、この目標とする愛についてなんです。今お読みした9節の初めのところです。愛には偽りがあってはなりませんと言います。おそらく皆様想像できると思いますが、この愛というのは神の愛です。アガペが使われています。そしてパウロが望んでいることは、我々がこの神様の愛を持って歩んでいくように、そしてその歩みをなすにあたって、我々は偽りがあってはならないということを私たちに教えるわけです。さて、この9節の御言葉、よく皆さん考えてみますと、あなたも私も信仰者として神様によってこの祝福をいただきました。罪からあなたは救われて神の子供とされました。何のために神様があなたは私を生かしてくださったのか、多くの皆さんご存知です。我々はこの世にあって、この神のことを明らかにするわけでしょ。そのために神様はあなたは私を救ってくださり、我々を生かしてくださっているわけです。私たちは創造主なる神がどんなに素晴らしい神なのか、この神様の我々の想像を超えた愛がどんなに素晴らしいものなのか、そのことを人々に伝えていくわけです。そうですよね。そのために我々いるわけです。私たちの素晴らしさを人々に誇示するんじゃないんです。それはかつての私たちです。救いに預かった私たちは我々ではなくて、我々の素晴らしい神様のことを伝えていこうとする。その神様の素晴らしい愛を私たちは伝えていこうとする。 この12章に入ってパウロが言っていることは、神によって救われた私たち、そのことを感謝するわけでしょ。感謝するということは、我々はこんなに素晴らしい祝福をいただいているんです。こんなに素晴らしい愛でもって愛されたんです。こんなに素晴らしい神がいらっしゃるんです。それを感謝しながら、その方の素晴らしさを人々に示していくわけです。それができるのは、その神様の愛をまず我々がいただいたからです。いただいてなければ話はできるかもしれない。でもそこに実感はこもってません。写真で見てその美しさを表現するのと、実際にその場所に行ってみてその美しさを目撃して、そして話すのとは全然温度差があります。我々も神様の愛をいただいたものとして、我々はその神様の愛がどんなに素晴らしいのか、心から感動を持って語ることができるはずです。我々がイエス様の福音を人々に伝えるというのはどうしたか。我々はまだこのイエス・キリストの救いを受けていない人々、救われていない人々に神様の愛を伝えるわけでしょ。神がどんなお方であり、そしてあなたがどんなに罪人であり、そしてそんなあなたをどれほど主が愛していらっしゃるのか、そのことを伝えるわけです。ですから福音宣教を通して我々は神の素晴らしさ、そして神の愛の素晴らしさを人々に明かしているわけです。また我々兄弟姉妹が愛し合うことによって、このような愛に特徴づけられる人々に変えてくださった神のことを人々に伝えているんです。だって私たちが互いに愛し合うなんて、そんな我々の力で我々の意思でできるかっていうと、愛することぐらい難しいことはないと思いません？人の悪口を言うとか、人を罵るとか、そんなことはもう朝飯前です。ずっとやってきました。でも人を愛するっていうのは大変難しいことです。そしてパウロはこの後中で、愛されるべき人を愛するだけじゃない、あなたの敵をも愛せよって言うんです。そうなっていくと我々には不可能な話です。でもそれを神によって実践していくことによって、神の恵みによって実践することによって、我々何を人々に示すかっていうと、そのような神様には力がある。愛すことのできない私たちが敵をも愛することができる人へと変えられたと、そんな方なんだ、そんなに偉大な神なんだっていうことを我々は人々に明かしすることになるんです。ですから皆様よく存じるように、ヨハネの13章の35節のところでは、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認める、ね、人間的に不可能なことを神がさせてくださることによって、私たちのうちに働いていらっしゃる神様の素晴らしさが人々の前で明らかにされている。こういった愛を実践することは可能になったんです。さっきもお話したように、それはヨハネが教えてくれるように、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。でもヨハネ、それは大変難しいことです。ヨハネ知ってます、こう言ってます。彼は、愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。ヨハネ第一の手紙の4章の7節。つまり、人を愛することができるのは、神様の愛をいただいた者たちだけだというんです。そしてその愛をいただいているあなたは、その愛をもって全ての人を愛することができる。だから秘訣をヨハネは私たちに教えてくれるわけです。神の愛が私たちに与えられているからだ。さて、こうして我々はこの地上にあって、あらゆる機会を用いて我々の神様の素晴らしさを人々の前に明らかにしていこうとするわけです。で、この責任を考えたときに、我々の行動というもの、我々の言葉というものに細心の注意を払うことが必要ですよね。我々の一挙手一投足というものに気を配ることが必要です。 失敗しない人はどこにもいません。でも問題は失敗したときにどのように正しく解決するかです。そうでしょ？もし皆さんが失敗しちゃいけませんよと言われたら、我々どこにも出ていけないし、誰にも会うことができない。たとえ誰にも会わなくても我々失敗するんです。そういう存在でしょ？神様はちゃんと分かってらっしゃる、あなたも私も失敗するって罪を犯すって。でも我々信仰者はその時に正しく対応していくんです。そうすることによって我々のうちに働いていらっしゃる神様のことを明らかにしていくわけです。だから我々の行動に、我々の言動に非常に注意を払うことが必要である。ってそのことはよくわかります。でもう一度今日のテキストを見ていただきますとね、パウロはこの責任を負っている我々信仰者、我々が特に気をつけなければならないことをここに記しています。愛には偽りがあってはいけませんって言うんです。で、この偽りというのは、新約聖書の中に6回出てきます。6回出てきます。日本語の訳を見てみますと、3つ訳されています。3つの意味が、訳がなされています。1つは今見ているように、偽りのないというふうに訳されています。偽りがあってはなりませんというのは、他の箇所でも偽りのないとか、また別の箇所では純粋というふうに訳されているところもあります。またヤコブの3章を見てみますと、17節には見せかけのないものと書いています。見せかけのないもの。実はここでこの訳されている偽りというふうに訳されている言葉ですけど、これは偽装のないとか偽善でない、ふりをしていない、役を演じないという、そういう意味を持った言葉がここで使われています。つまりこの9節の愛には偽りがあってはなりませんという、この偽りがあってはならないというのは、主なる神を愛していないのに愛しているかのように振る舞うこと、それを禁じているんです。本当は霊的でないのに、あたかも霊的であるように振る舞うこと。つまり、このように偽善的な行為。先ほど役を演じるという意味があると言いました。役者というのはそうです。自分でない誰かを演じるんです。そういうことを愛においてしてはならないというんです。あなたの愛は真実でなければならないというんです。あなたの愛が偽善的であってはならないというんです。で、なんで私たちの、もちろん愛だけではないですけれども、我々の行動というものがすぐにこう偽善的になってしまう原因って。一番いいその模範というか例は、あのパリサイ人や律法学者たちです。彼らは人々の前で自分たちは非常に霊的な存在だということを明らかにしてたわけでしょ。聖書を知ってましたもん、旧約聖書。知識においては素晴らしかったんです。みんな神学の何か学位を持ってるんです。そのような存在です。ところが彼らにイエス様が接せられたときに、イエス様は彼らのことを非常に厳しく責めてらっしゃる。マタイの6章を見たときに、善行に関してこうおっしゃっています。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいと言います。つまり善行自体は素晴らしいんです。でも彼らは人に見せるためにやってたんです。見てる方向が違ったんです。人から褒められたいという思いを持って善行してたんです。この6章の1節のところから、特に2節にはこう書いています。だから施しをするときには人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけませんって言います。偽善者という言葉が出てきました。まさにパウロが今このローマ書の12章で9節で教えていることと同じなんです。偽った者たちなんです。演じている者たちなんです。 だから4節にはこうあります。マタイの6章、あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださる。またその後の6章の5節6節のところに祈りの話です。こうあります。偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。どうしなさいとイエス様おっしゃっているか。自分の奥まった部屋に入って、戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてください。その後の6章の16節18節を見ると、今度断食の話で同じことです。パリサイ人たちがやってたことは善行にしてもお祈りにしても断食にしても悪いことじゃないんです。でも彼らは人から褒められることを目的にやってた。そこが問題だったわけです。もし私たちがキリストの愛をいただいて、そしてその愛でもって行動するときに、この人々と同じように人の目を意識するならば、人からの称賛を我々が期待するならば、もうその時点で我々は彼らと同じような行為を行っていると、そういうふうに言えません？我々が覚えておかなきゃいけないのは、このマタイの6章の中でイエス様がおっしゃったように、誰に対してしているかなんです。人からの称賛は必要ないんです。先ほど我々が歌った賛美歌の中でも、主の足元に我々は冠を下げるとあります。少なくとも何を言えるかって、神様が私たちを褒めてくださるときに我々が言えることは、神様とんでもないですって、このような働きができたのはあなたの恵みですって、こういうあなたが託してくださった賜物を使って忠実に働きができたのは全てあなたのおかげなんですと言って、我々はその神様からの称賛を逆に神様にお返しする。あなたがさせてくださったんです。どうしてそんなことをするかって、全部分かってるんです。我々のこれは努力じゃないって、我々の力で我々の意思でやったんじゃない、神の助けだって。そうするとね、皆さん、今私たちが見てきているように、我々は真実の愛を持ってこの世を生きていくんです。そしてその愛の具体的な実践というのはこれから見ていきます。いいです。しかし我々がそういったことを実践していくにあたって、まず覚えておかなきゃいけないことっていうのは、誰のためにやってるかです。もし誰かの目についてほしい、誰かからちょっと褒められたいというような誘惑がもし我々のうちにあるなら、我々はそれを主の前に悔い改めて捨てることです。誰から褒められなくてもいいんです、ね、もちろん我々はそういうことに気づけば感謝することです。でもそういうことを我々は求めながらやるんじゃないんです。おそらく皆さんもいろんな奉仕をしていらっしゃる。そして多くの皆さんがそんなことを一つも期待せずに、主を愛するがゆえに喜んでやっていらっしゃる。そういう話なんです。ここでは真実の愛を持って主を本当に愛するゆえに、その愛を実践していらっしゃるって。ヨハネ第一の手紙の3章の18節ではヨハネがこう言います。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって、ね、まずパウロはそのことを言うんです。あなたの愛は偽りがあってはならないって、偽善的であってはいけないって。もしあなたの心に少しでも問題があるならば、その問題を神の前に告白することです。そして主の前にこう祈ることです。神様、私はあなたによって愛されました。あなたは私を真実の愛でもって愛してくださった。こんな私をあの十字架という大きな犠牲をもって愛してくださった。その同じ愛をもってあなたを愛することができるように、その愛を実践できるように助けてください。いろんなふさわしくない思いが私の心を誘惑します。どうぞそういうものから守ってください。 あなたが与えてくださった愛をもって、あなたの愛を人々に示すように、私を助けてください。私を守ってください。そうして、歩み続けてくださることです。さて、どんな愛を彼は私たちに教えようとしているのか。まず彼はこの真実の愛の実践として道徳面において2つのことを命じています。9節ご覧くださいます。悪を憎みとまず出てきます。悪を憎みって、もちろん今我々が見ているように見せかけだけの愛もその中に含まれるでしょう。しかし御言葉の中を見るときに、皆さん悪という言葉を見たときに、いろんな神がお喜びにならないこと、そのリストがいつもなされています。その悪についてパウロは詳しい説明をしていません。それはもう皆さんがよく分かっていらっしゃるからです。で、見ていただきたいのはこの憎みという言葉なんです。この動詞なんです。これ意味嫌うとか、何々を憎悪する、強い反感を持つとか、激しい憎悪の感情を表した言葉なんです。また非常にそれとの何かの、その何かとの分離というものを強調するんです。つまりここでパウロは悪を憎むって言ったときに、ただなんとなく悪いから離れましょうじゃない、徹底してそれを意味嫌うこと、そのような強い憎悪感というものをパウロはここで訴えるわけです。なんで我々キリスト者がそこまで悪を憎むのかって、そこまで徹底して我々悪を憎むのかって、それは我々が主を愛しているからです。見てください、詩編の97編の10節のところに、主を愛する者たちを、何てあります、何て書いてます、その後悪を憎めって書いてます。悪を憎むことが神を愛することなんです。ヘブル人の手紙の1章の9節のところには、あなたは義を愛し不正を憎まれます、それが私たちの神なんです。だから私たちがこの神様を、この正しい神様を愛される、愛するときに、我々は当然御言葉が教えるように、神が憎んでらっしゃるその悪を我々も同じように憎むということです。想像できませんでしょ、清い正しい神様が、まあ少しくらいの罪ならいいかなんておっしゃってるような姿を。想像できませんでしょ、清い正しい神がこれぐらいだったらまあいいか、みんなもやってるからなんて。いいです、そういう神じゃないんです。悪は徹底的に神の前に立ち下ろすことができない。そのような思いを持って我々もこの悪というものを憎むことです。神を愛しているから、主を愛しているから我々は悪を憎む、同時に我々は主を心から敬っているからです。箴言の8章の13節のところに、主を恐れることは悪を憎むことである、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むとあります。この恐れるというのは怖がるという意味じゃないことは皆さんご存知です。我々が主を心から敬うときに我々は何をするか、悪を憎むことである。で、こうして私たちが悪を憎むものに変えられた、まさにそれがあなたも私も救われていることの証拠なんです。主が憎まれる悪を我々も憎み、主が愛されることを愛するものになった、私たちは生まれ変わったんです。で、その意見5章の22節のところには、悪はどんな悪でも避けなさいとあります。もし私たちが心から神を愛しているならば、神が憎んでいらっしゃることから徹底して私たちも離れることです。そのために我々はあることを学んできたんです。ローマ書の12章の1節2節のところ思い出してくださいます。我々が自分の体を下げて、我々の心を下げて、我々の意志を下げて主に従い続けていくときに、我々が神様に喜ばれることをしたいと言って自らを下げて、そして 歩んでいくときに、我々の心をそういった我々を誘惑する悪から守って、我々の心が神が喜ばれる御言葉によってしっかり蓄えていくとするならば、どういう人に変えられると教えてました？主の御心に沿って生きる人に変えられていくって、ね、その人っていうのは神を心から愛する人であり、その人というのは神が憎んでらっしゃるどんな小さな悪でもその悪から離れようとしている、その悪を憎む者として生きている。だって悪は主の御心に反するものだからです。だから徹底してその悪を忌み嫌うというのは当然なんです。で、正直なところ、で皆さん、我々はいつも罪との葛藤を経験してますよね。そしてどれだけ我々は罪に対して敗北しているか、信仰が成長している、でも我々の罪の戦いはなくなっているかって、なくなってませんよね。どうも信仰が成長すれば成長するほど自分が本当に弱い存在だ、常に主の前に罪を犯して惨めな存在だということに、我々はなんか日々教えられ続けています。だんだんだんだん自分自身、なんと情けないのかなとか、なんと弱いのかな、その思いが我々のうちで大きくなっていません？最初はまあそんなに悪い人物じゃないかなと思ってたのが、とんでもないと、信仰のその成長とともに、なんという存在なんだって、何が起こってるかって、罪に対して敏感になってるんですよ。罪に対して敏感になってるから、ね、かつても同じことやってたんです。非常にそれに対して鈍感だった私たちが成長とともに罪に対して敏感になり、そして我々がその罪に常に敗北している弱い愚かな存在だということに気づいてるんです。どうしたらいいか。罪を告白して、そんなあなたを受け入れてくださった主に感謝を捧げることです。そこへ戻っていくんです、皆さん。僕らの生活というのは、我々の生活というのは、主に感謝をし続ける生活です。主のなしてくださった御業に感謝を持って生きていくんです。御言葉は私たちに御心を教えてくれました。悪を憎みなさいって。確かに我々の心の中に悪から離れたいという思いがいっぱいあります。しかし現実はというと、その悪に白旗を振っていることが多いんです。一日の中で何回も、神様、私は間違ってた。あなたに対して罪を犯したと主の前に告白することがいっぱいあります。そしてその自分を見れば見るほど、なんと惨めな、なんと罪深い存在だということを我々は思います。イエス、神様はそうして私たちに本当の私たちを見せてくれているんです。どうも自分の前にあった鏡はボケてたんです。湯気で曇ってたのか汚れてたのか分かりません。よく見えなかったんです、自分が。でもだんだんそれを磨いていって、そして鮮明にそこに映る自分の姿を見るときに、我々は神様、何一つとして私はあなたの前に誇ることがない、誇るのはこんな私を救ってくださったあなたですと、そうして私たちはこの方に感謝するんです。罪を徹底して憎みなさいって。二つ目にこの9節の後半に、善に親しみなさいと書いてます。主が喜ばれることに。それも御心に沿って歩んでいる私たち。何が神の前に正しいことなのか、何が神の前に喜ばれるのか、そのことを見分けることができる、そんな信仰者へと神様変えていってくださって我々見てきました。ですから私たちは日々の生活において何が善なのか、何が神の前に正しいことなのか、何が神の前に喜ばれることなのか、そのことをしっかりと見分けながら歩んでいきなさいというんです。そして正しいことを選択しなさいというんです。で、見ていただきたいのは、善に親しみなさいというこの親しみなさいという動詞なんです。 これは三河という今で言ったらボンドです。攻めないんです。もっと言えば瞬間接着剤になるんです。くっついたら離れないというものです。そういう言葉がここで使われているんです。つまり善を固く結びつけなさいと。特にパウロは結婚というその強い絆を例に使います。絶対に離れない。だって一つの体だからです。です。そのような信仰者でありなさいって。善がもうあなたにくっついて、それが絶対に離れないように、そのような歩みをしなさいって。テサロニケ第一書の手紙の5章の中で、誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいって。信仰者の皆さん、こういうことです。あなたが主に日々感謝しながら歩んでいる。自らの全てを捧げて、自らの心も意志も捧げて主に従っていくならば、神様が喜ばれることが何か、それを見分ける人としてあなたは成長していくって。そうして歩みなさいって言うんです。神が忌み嫌われることから徹底して離れなさいって。そういうものをあなたの心に入れちゃいけないって。逆に神が喜ばれる神の御言葉をしっかり蓄えなさいって。そして神が喜ばれることをしっかり見極めて、それを自らいつも選択しなさいって。そのような人としてあなたが変えられていくときに、あなたの心がそのように変えられていくときに、そのような行動があなたから生まれていきます。善を行う人として生きていくためには、あなたの心が善で満たされていなきゃいけないんです。そしてパウロはそのことを最初から我々に教えてくれているんです、ね、主の恵みを感謝して、あの十字架の素晴らしい救いを感謝して、その主にあなたのすべてを委ねて、その主が喜んでくださることを願いながら今日生きていくことです。主に助けをいただきながら、あなたが忌み嫌われることを私も嫌って憎んで歩んでいきたいから、主をどうぞ敏感にそれを見分けることができるように、そして同時にあなたが喜ばれることをしっかりと見分けて、そのような歩みをしていきたいですから、どうぞ私を助けてください。私の心をそのように変えていってください。どうぞそのような歩みを持って今日歩んでください。神はあなたの心が真実の愛を持って歩んでいくような人となることを望んでいらっしゃる。どうぞ正直に罪に対して、そして善に対してあることです。皆さんの心を探りながら、そのような歩みを今日から始めてください。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。一体誰を見て私たちは生きているのか、あなたはそのことを私たちにチャレンジしてくださいます。人を見て我々が生きようとするときに、人からの称賛を得ようとするならば、我々はどんなに善行を行っていても、どんなに祈りをしても、断食をたとえしているとしても、あなたはお喜びにならないって。あなたの見てらっしゃるのは私たちの心です。あなただけをしっかり見上げて、感謝を持って、そしてあなたを真実に愛する、その愛を持って私たちが今日歩んでいけますように。どうぞ心をご覧になっていらっしゃるあなたの目を恐れながら今日は歩むことができるように、この愛する皆さん一人一人を助けてください。主よ、どうぞあなたの祝福をそれぞれにお与えくださるように、そしてあなたが悪より守ってくださり、あなたの偉大さを明かしする、そんな一週間として皆さんがこの一週間をお過ごしになれるように、あなたの祝福とあなたの導きとあなたの素晴らしい助けをそれぞれにお与えください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。